こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
原田さんね、はい、民間企業に広報部門があるのは想像しやすいと思うんですね。はい、
そうですね、
テレビとかラジオの CM を作ったり、新聞広告を作ったりとか、まあ、最近では SNS の発信も面白い会社が増えてますよね。
そうですよね。うん、
ただ実はですね、行政機関にも広報の機能があって、市民との信頼関係を築いたり、政策への理解や協力を得るためのコミュニケーションをデザインしているんです。うん、ということで今日のゲストは石川県戦略広報官の中塚健也さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、どこで最初にお会いしたのかちょっと思い出せないんですけど、多分。
僕は覚えてます
よ。あ、本当ですか。
島田社長と飲んでる時にお会いしました。
そうでしたっけ ?MRO の島田社長。
はい。そうでした
っけ。なんかたびたびその後も、西垣副知事のいる場に、呼ばれて行ったら中塚さんにお会いしたりとか、は
い、そうですね、いろんなところでお会いする機会がありますね、
は
い、
あ、そうなんですか、
そうですね、うん、まあ、今日はもうスタジオですから、うん、私のもう土俵ですから、
あ、なるほど、はい、そうですね、土俵でね、ようこそようこそ、
はい、よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いいたします。それでは本日のゲスト中塚健也さんのプロフィールなどご紹介してまいります。まずは戦略広報官のお仕事ということで、うん、そのお仕事についてなんですが、石川県の広報戦略の司令塔として部局を横断的に広報情報発信業務を統括していらっしゃるということ、それから長谷知事のスタッフとして知事の広報対応をサポートする、こういったお仕事をなさっています。そして中塚健也さん個人のプロフィールです。1965年金沢市のお生まれです。1989年東京大学法学部を卒業され、日本電信電話株式会社現在の NTT に入社なさり、まずは金沢支店に勤務されました。その後は本社で主に広報を担当され、1998年と2009年には政府官邸に出向もなさいました。そして2016年8月からは NTT アメリカの副社長を務められ、帰国後2019年7月には株式会社 NTT アドの取締役に、2023年4月に NTT を退任されて、その年の5月石川県に戦略広報官としていらっしゃいました。
はい、ということなんですけれども、この戦略広報官っていうこのお仕事なんですけど、長谷知事がそもそも、公約として掲げられて、知事室直轄で、戦略的に広報を取り行っていくぞということで、うん、公募されたポストに中塚さん応募されてということだったと思うんですが。
そうですね。長谷知事が選挙で公約として知事直轄の戦略広報部隊を作るというふうな公約を挙げて、でその次の年の、当初予算の組織改正で、まあ、知事室の中に戦略広報官を作って、そのヘッドとして外部から公募で戦略広報官を置くというふうなことが発表されて、でそれで公募が開始されて、私が、まあ、それを見て手を挙げてきたと、確か全国から20数人応募したと。で最終面接は私の時から4人ぐらいが書類選考で残って、うん、知事副知事の前で面接をしたというふうな記憶があります、
はい、なかなか面接知事副知事に受けることないです
よね。そうですよね、うん、まあ、ふるさと石川県ということもありますけど、はい、やっぱりこうぜひやりたいと思われたのは中塚さんにどういう思いがあったんでしょうかね。
まあ、私は先ほどね経歴ご紹介いただきましたけど、まあ、広報を主にやってきたっていうことと、はい、まあ、それでその経歴を、まあ、地元の石川県のために、まあ、生かせる、まあ、そういうチャンスが、うん、でたまたま私長谷知事も西垣副知事も昔から知ってたんで、はい、まあ、そういういろいろな中で、まあ、こういうチャンスが、まあ、巡ってきたのだなと思って、うん、はい、それで応募しました。
なるほど、なるほど、うんうん、長谷知事が掲げられたその戦略広報部隊を置くぞっていう、これはどういう狙い目的だったんですかね。
ですね、まあ、やっぱりそれまでの広報っていうのはどっちかというとやっぱこれ多分皆さんもご存知かもしれません、うん、やっぱり県庁というか役所っていうのは縦割りで、うん、やっぱり何でも決まっていくって縦割り文化がありますんで、うん、まあ、そこを横断的にやっぱり情報発信でありあと広聴活動でありやっていくと いうことをやりたかったんだと思います。で、あの長谷知事は実は自民党の広報本部長とかも昔やってたんで、まあ、そういうところで広報の重要性っていうのはよくご存知で、あのプロレスラーっていう職業でやっぱりどうやって、県民に伝えるか見せるかっていうことは非常にあの気にしてる方ですんで、あの、まあ、そういうふうなことでやっぱり石川県のその県政をどうやって県民の皆さんにあの見せていって理解してもらうかというところにやっぱりもっと注力すべきだということで、そういうポストと組織を作ったんだと思います。
はい、
なるほど。あの中塚さんがいらっしゃってから、まあ、まず取り組まれたお仕事っていうのはどういうものだったんでしょうか。
まずあの本当に一番初め、あのまず各部局がどんなことをやってて、あのそれぞれの部局にどういうその広報として重要な課題があるのかっていうことを、把握するためにもう初めはあの県庁内をずっと上の部長さんからぐるぐるぐるぐる何回も回って、であここに何かありそうだなって時はそこに、話を聞いて、
はい、
で それをどうやってプロモートしていくかっていうことをまずはやりましたね。
あ、はい、その発信しがいのある、
ね、
価値のある情報が
ネタがどこにあるのかっていうことをまず把握しないと戦略も立てられないんで、
それはその、まあ、ご担当されてる部署の方々からすると、まあ、当たり前のことだよねって思われてたりとかしてても、うん、やっぱり外の目線で見るとちょっとこれは面白いぞっていうのは、そうです
ね、なるほど、
はい、やっぱりどうしてもなんていうか統合的に考えると、うん、例えばよくあるのはここの部署とここの部署となんか似たようなことをやってますと、
うん、
これ一緒にやったらもっと大きな成果が上げられるし、うん、もっと面白いんじゃないかっていうのはやっぱり自分のところだけで考えると気がつかないんで、うん、まあ、そういうところも期待されて、まあ、知事からは本当に部局横断的にですね横串を通して考えてくれというふうに言われてましたんで、うん、まあ煙たがられることも多々ありますけどそこはもう構わず
突
撃してやっていくという形です。
いやでもなんかこう中塚さんが来てくれてこうニュースになる題材をこう掘り起こしてくれて、うん、自分たちの活動が広く世の中に認められるみたいな経験があるともうなんかいつでも来てくださいっていう。
そうですね、やっぱりそこは成功体験をやっぱり一緒に作っていくっていうのがすごく重要だと思って、
うん、
例えば去年デジタル広告っていうのはこれお恥ずかしい話ですけど去年初めてデジタル広告って県庁の広報でやったんですけど、
はい、
やっぱりそうすると今まで、なかなか反応してなかった若い層とかが反応があって、例えばこのアイキンっていうサイトなんかもこれいわゆるなんて言いますかね少子化対策 そのマッチングの県がやってるサイトですけど、うん、そういうところもやっぱりアクセスがバッと伸びたりですね、ま
あ、
そういうことがあると皆さんやっぱこれやってみると違うねっていうことが分かってくるんで、はいはい、まあ、そういうことをまあ一つ一つ積み重ねていくということ、
うん、
やるとやっぱりそのやってる人も面白いと思って広報に興味も示し、
うん、
で僕らもやりやすくなるしと、まあ、そこはやっぱりお互いコミュニケーション取りながらどうやってやっていくかってことですよね、はいはい、
前職の NTT グループもかなり多分野でいろんなんでね、はい、情報がこうある会社だったと思うんですけど、はい、中塚さんからご覧になって石川県の中でこれは広報しがいがあるぞみたいなそういう題材って多い地域なんですか、ね、
いやそれはすごく魅力のある地域だと思いますし、うん、いろいろな、まあ、ランキングとか見てもですね、うん、やはり魅力の高い地域だと思いますけど、うん、ただそれがじゃあ 100% 全部出ているかとか、
うん、
あとまあ少し見方を変えると違う層に受けるんじゃないかとか、うん、ま
あ、
そういうふうなことはできると思います。すごく分かりやすい金沢のその文化となんとかっていうのは、はい、うん、それはそれで強みを増していけばいいんで、まあ、ただもう少しまだ掘り起こされてないような魅力っていうのもいっぱいあると思うんで、まあ、そういうのをどんどん発信していくっていうのもやっぱり一つの仕事だと思います
。なるほどね、まあ、中塚さん自身もずっとまあしばらくは石川県を離れて暮らしていらっしゃって、はい、まあ、久しぶりにある意味戻ってきて、はいろ、はいろ、ね、まあ、変わったなと思うことや意外と昔気づかなかったけど今こんなんだとかいう言葉たくさんあるじゃないかなと思うんですが、
うん、あ、ですか、まあ、久々に帰ってきてやっぱり全然、まあ、金沢の街自体は僕の知ってるのは新幹線が通る前ですから。
そうですよね、
はい、新幹線のビフォーとアフターで全然街の様子が違うなと思いますし、
はい、
あとやっぱり一番戻っ ってきて一番初めの冬に僕が今歩いて県庁まで通ってるんですけど、うん、ああ雪って横から降ってくるんだって久々に思い出して厳しさを味わいましたね。
ああそうなんですね。はい、まあ、でもそして2023年5月にいらっしゃって、そしてその次の年の1月に地震が起こりました。はい、この時はいろいろと大変なこともあったんじゃないかなと思います。
実は1月1日私は東京にいまして、はい、家族とテレビを見てたんですが、うん、まあ、東京でも緊急地震速報スマホが鳴りました。で、はい、僕はその瞬間あ仕掛けじゃなきゃいいなと思って願ったんですが、その願いも虚しく、うん、輪島しかまじ震度7、珠洲市震度6強っていう、まあ、速報が流れてきて、まあ、その次に流れてきた映像っていうのが珠洲市役所の、定点カメラからの映像だったんですね。で、本当に衝撃的な映像で、もう家屋がそこら中で倒れて、そこから砂煙が上がってるというふうな映像が流れてきて、実は私の妻の実家って珠洲市なんですよ。で、まあこれは本当に大変だって言って、まあ荷物、とりあえず着替えまとめて、新幹線に乗って行こうと思って、電車に乗って東京駅に向かったんですが、まあ途中でやっぱり案の定、はい、新幹線が止まってるってことが分かったんで、まあその時私は知事が東京にいるってことは知ってたんで、まあ知事にすぐ連絡取ったら、長谷知事が、その自分は、情報収集するために首相官邸に行くんでお前も来いというふうに言われまして、はい、私はまあ妻に今日はもう帰れないから一旦家に戻ってくれと、うん、で僕は官邸に行くからって言って、官邸に行きました。で6時半からのその1回目の会議は知事と一緒に官邸の会議室からオンラインで、うん、はい、災害対策本部委員会議に出て、うん、その後9時ぐらいだったと思いますけど、市ヶ谷の防衛省の屋上から自衛隊のヘリで石川県に戻ってきて、うん、はい、でそれで、11時ぐらいに県庁に着いたら、あの日やっぱり県庁にはですね2000人以上の県民の方が避難して、はい、うん、これは本当にすごいことが起こっているというのは改めて実感したっていうことがありましたね。
うん、なるほど。そこからやっぱりその広報っていうもののやっぱりその意味付けがね、うん、石川県の中でも少しギアチェンジをされなきゃいけない状況を強いられたと
思うんですよ。そうですね。やっぱりすごく思ったのは、まあ、僕は NTT でいろいろ広報やってて、NTT も非常に世の中では注目度の高い、はい、企業でしたけど、この大災害が起きた時のそのマスコミとかいろんなメディアの注目度の一挙に集中するっていうのは本当に、うん、改めて実感したというか、はい、例えば石川県の公式の X は12月までフォロワー数が8000だったんですけど、はい、1月で一挙4万まで行きましたし、平均のインプレッションはなんと63倍まで上がりました。あとマスメディアも本当に全国からいろんなメディアがもう石川県に入ってきて、うん、はい、多分いろいろな局100人以上の体制で、うん、石川県全体をカバーして、はい、いろんな、被災地に行ったり、あと県庁の会見とかでも、うん、本当に全国の北海道とか九州とかいろんなカメラクルーがもうそこら中にいて、これをどうやってそのマネージするかっていうのは本当にまあルールを作ってしっかり守るようにするってそれしかないんですけど、まあその辺は本当に一挙にやっぱり世の中の注目が集中するんだなっていうことを改めて感じましたね。
当時のそのまあ広報、戦略広報っていう意味ではどういうことを意識されてたんですか？
まあ、とにかく出せる情報を全部オープンにしていこうということを考えていました。はい、ですから例えば、知事の、まあ、災害対策本部委員会議というのは、まあ、1日は3日かな、初めの方はもっと1日複数回、はい、開催されて、その後だんだんその頻度は落ちていくんですけど、うん、その会議っていうのは県の部長、あと被災した市町の首長の方とか、あと政府の関係の方とか、うん、みんながそこに集結して、すべての情報の重要な情報が集まってくる会議っていうのが頻繁にやってたんですけど、それを全部マスコミフルオープンにしましたし、その日のうちに YouTube でアップ動画もアップしました。で、知事の記者会見も全部、うん、同じようにその日のうちに動画でアップするっていうことで、これはやっぱり今、昔は違いましたけど、 動画っていうのは普通に皆さんスマホで見てるんで、
はいはい、
やっぱりそこをやっぱり重要な情報が集まるところをフルオープンにしてるっていう、うん、まあそういう姿勢をやっぱり示すことがすごく重要だなと思って、うん、そういうふうに形でやりましたね、
うん、なるほど。そういう意味では本当に今を知ってもらうっていうことに注力、
そうですね、あの最新のやっぱり重要な情報を、はい、あのもう公開するという、はい、姿勢はあのみんなで意識をしてやってきましたね、
うんうん、
はい、まあ、あの震災のこともあのまだまだ能登は、はい、あのきつい状況だとは思うんですけれども、はい、石川県の戦略候補としてはこの先はどういうふうに、うん、
そうですね、やっぱり風化というのが一番怖いというか、はい、これをどうにかして風化を、防ぐということが我々にとっては非常に重要な話になってきます、うんうん、で、まあ、一つはその、まあ、被災地以外の方が能登を支援するっていう、まあ、そういう気持ち、そういう関心が続くようにその能登の現状を伝えたりするっていうのが、まあ、一つ大きな話でありますし、もう一つはあの実はこれ重要だなと僕は思ってるのは、その被災された方々が、全国の方がまだ自分たちのことを考えててくれる、思っててくれるっていう、うん、そこを実感してもらうことが、うん、まあ、すごく重要だなと思ってて、まあ、そういうあの全国の能登への関心がこれだけ続いて、こういうふうな関心がありますよってことも、まあ、被災者の方に届けたりですね、うん、そういうこともあのやっている感じですね、うんうん、
なるほど。まあ、震災のことも能登、はい、の復興っていうのはすごい大事なテーマですけれども、能登、はい、まあ、以外の石川県全域で今後、はい、石川県をこうやって打って出ていくぞっていうビジョンがありましたら、
まあ、僕はビジョンと言えるほどではないかもしれませんけど、あの、まあ、能登の復興というのはやっぱり非常に重要な第一プライオリティの話だと思います。ただそれだけでじゃなくて、石川県というのは能登以外もありますし、うん、石川県全体が成長していかなきゃいけないんで、うん、まあ、あのそういう意味で一昨年あの石川県の成長戦略というのをあの私が来た年に作っておりますので、うん、そこにはいろんな主要な指標とか、それを達成するための KPI なんかも作ってて、まあ、まさに新しい産業、新しいビジネスをどうやって作っていくかっていうことも書かれてるんで、うん、やっぱりその能登の復興プラスその石川県全体の成長で、知事はあの幸福度日本一の石川県を目指すと言ってますけど、はい、まあ、そこは具体的にじゃあどういう指標が良くなったら幸福度が上がるか、うん、そこまではあの出なくて、やっぱり幸福度っていうのは人それぞれによって違うんで、やっぱいろんな人があのその自分いろいろな選択肢の中でチャレンジできる、まあ、そういうふうなあの石川県というのがやっぱり理想的なんじゃないかなと思ってますね、
う
ん
う
ん、
はい、ありがとうございます、中塚さんにはまた来週もご登場いただきます、はい、ありがとうございました。
よろしくお願い
します。今日はゲストに石川県戦略広報官の中塚健也さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい、ふるさと石川でこれまで培ってきた広報力を生かしていきたいという熱い思いをすごく感じましたし、うんうん、その県の内外に今一番必要とされている情報をどう届けるかというふうにも日々頑張りどころでいらっしゃるんだろうなというふうに感じました、
うん、そうですね。
三谷さん、いかがでしたか。
はい、あの、まあ、震災の傷跡を見たりね、はい、当時のことを思い出したりすると悲しくて、うん、
はい、
心がめげそうになるんですけれども、うん、前向きになれる人から前向きになっていければいいんだろうなっていうふうに思っています。
はい、
で、石川県は能登の人もそうでない人も自分の持ち場をしっかり守って新しい挑戦もちょっとずつ、以前よりももしかしたら増えていってるかもしれないと。はい、能登半島地震からの復興と石川県内の人々や企業の新しい挑戦と、この復興と挑戦って大きな2つの波が共鳴し合って増幅していくことが、うん、全国とか海外の方々から見て石川県ってすごいなって感じてくれる人や、石川県の魅力を再発見してくれる人や、自分も石川県と何らかの関わり持っていたいなって思ってくれる人を増やしていくことにつながっていくと思いますし、はい、石川県民の活動を見て一番勇気づけられるのって石川県民自身でもあると思うので、うん、とても大切なお仕事なんだなっていうふうに思います、うん、どうもありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字で tatmitani.net で検索してみてください。
来週もゲストに石川県戦略広報官の中塚健也さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
tatmitani と
原田由紀子でした。